中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間一子さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
体験談がありましたね、はい、ちょっと読んでもらえますか？
研修講座では大変お世話になりました。今回は自分を成長させたいと思う気持ちが強く、これまでになく積極的な参加となりました。そしてほどなく新機構の不思議な力に導かれるように夫との関係を見直すことがテーマだと悟りました。長女の不調にとらわれて夫との関わりにほとんど関心がなくなっていました。思い起こせば夫を変えることに夢中で、心の中で咎めてばかりの自分だったことに気づかされ、夫には申し訳なかったなと思えるのです。お互いの言動で落ち着いていたのに自分を顧みていなかったことに今更ながら気づかされ、申し訳なかったなと思う気持ちと、私を咎めることもなく力を貸してくれる夫の寛大さに感謝の気持ちでいっぱいになりました。これからはもっと心を込めて夫との毎日を輝かせる努力をしようと決めました。たくさんの温かい心と気づきをいただけたこの度の研修、関わったすべての方に感謝いたします。
ああ、なるほど、これはまたいいお話ですね。咎めていたっていうことをなんか気がつかれたってわけだね。
はい、
まあ咎めっていうのはね、でもね、非常に難しいんですよね。まあ自分が正しいと思ってるとね、ついなんでできないんだとか、なんでしないんだとか、こんなふうになりますよね。
そうですね、
ずっとね、どんどんと、嫌な気持ちが湧いてくる。
湧いてきますね。
マイナスの気ですけどね。自分の方に来るから、より一層事態は悪い方向に行きやすくなる。そんなふうになりますね。でもまあいろいろ身の回りに険悪なことが起きてきたり、そんなふうになりますね。咎め、今日は咎めの話ですね。
はい、
まあ咎めたくなるってのはね、ありますね。でもね、 いろんなところで
ありますね。
この方はでも、まあ、ご主人を咎めていた、まあ、長女さんのことを一番考えておられるのがお母さんでっていうのかな、はい、でそれが、一生懸命だもんだから、ついついご主人と意見合わないとか、ね、こんなに一生懸命やってるのにあなたはみたいなことになったりとか
そ, うです、ね、
そういうことでしょうね。
そうですね、
で咎めると余計にそういうふうにまた関係が悪くなるっていうことになるかな。
そうなんですよ、
まあ、でもね、これはよくあると思いますね。夫婦の中でもそうでしょうし、はい、職場の中でもそういうことあるでしょう、
はい、
そういうことありますよね、あと学校だってそういうことあるでしょう ね、まあ、だからいかなるところ、いろんなところにね、この咎めっていうのはね、マイナスの気はあると思います。出てきやすい、すると余計ね、良くないエネルギーがやってきて、自分と自分の周りの人間関係も悪くなりやすい、
はい、
だからとっても大事ですね、これね。まあ咎めてるなって自分で気がついて、はい、この方のようにね、そこに気がつけるってのがポイントだなと思うんですよ、
ね、気がつくってことですね。
だからその人を変えようとしてもね、変わらないんですから。
いや、そうですよね、
変えようとする気持ちが強くなっちゃうと、この咎めっていうことになるでしょうね、
はい、
その方がなんか自分で気がついていけるように応援するような形で、ね、できるといいんだけど、そうじゃなくてただ、咎めてガミガミ言ってみたり、ね、してもこれは逆効果だってわけですよね。でこの方は気がついたってわけだ。ここで気がつくっていうのもね、ポイント、たくさんこの新機構研修講座で気を受けたんですね、
はい、
気を受けられるとね、ふとしたことに気がつけるってことがあって、その時にこの咎めっていうことに気がつかれたのかなと思います。 まあだから、まあ相手なんか変わってほしいなって時に、自分の気の方を高めるってのがまずポイントか
ああ、ポ
なっ
イント
て。
なんですね。
ここで音楽に気を入れた CD、音気を聞いていただきましょう。本気を聞いていただきました。
自分の気を高めるっていうことがまず大事かなって。で、この方は気を高めようと思って研修講座に来られたんだ。で、来られたら問題点がよりはっきりして、自分の気が落ちていた、咎めることによって落ちていたことに気がついたっていうわけだね。で、さらにはこれ、咎めた、なんか咎める心っていうのはどんな人にもつい出てきたりするんだけど、その時にできるだけ早めにそれ気がついたら、それを解放するっていうか、手放せる言葉もしくは考えを頭に出すっていうのがポイントかなと思いますね。ずっと咎めの気持ちが続いてると、よくない。どんどんマイナスの気が多くなっていくから。だからなんかそれに気がついたら、あの人にちょっと事情があったんだなとか、あるんだよねって、自分も昔はこうだったんだよねとか、自分も昔はこうだったからなって、だったら、その人も許せるよなって。あと、まあ、自分自身がそう思ってしまう気持ち、自分自身の気持ちもちょっと許そうと思ったりね、そういうふうにすることですよね。まあそうやってどんどんどんどんいい気を増やしていくと、いい気の循環が増えてくるから、そうするとその方にも届いていったりすると、だんだんいい気で消えていきやすくなりますよね。まあできるだけ本当はその方のいいところが見つけられて口に出せるととってもいいですけどね。なんかかんか咎めてる自分の中にたくさん気を補給して、補充して、気の充電ができてきたら、だんだんその人のいいところも見えてきたりしますよね。確かに一見マイナス的なところはあるんだけど、そこの、マイナスの部分、さらにはもっとマイナス部分取り越していい部分が見えてくるっていうことがね、あるんですね。
その従来の、例えばそのお嫁さんだったらこうあるべきでしょうみたいな、こう自分の固定概念みたいなのがどうしてもあるじゃないですか。だからこの咎めが出るっていうのはあると思うんですけど、まあそういう場合もうまくこう手放せるようにしていくといいんでしょうかね。
いいですよね。っていうのはどんどん時代も変わってるからね。お嫁さんはこうあるべきだっ
って ていう
そ
の
れは、昔からそうは言われてるから。だけど今は違ってたりするからね。
そうですね。
自分自身の頑固さっていうのは、
え
これも手放すってことになるよね。だからそういう自分も許せるっていう
え。
か、こんなこと考えちゃってるなって、それってでも正しいのかどうか、ただただ昔からの風習習慣でね、自分はそう思い込んでるかもしれない。頑固な自分がいるのかも
か
し
も
れ
し
ない。
れない。
ね、こうあるべきなのは本当にそうあるべきなのかどうかっていうことがあるよね。いろんな、そういう意味ではね、自分変わるきっかけになったりしますね。
そこをこう相手を責めるんじゃなくて、やっぱり自
まず
分
自分の
を
方
見るっ
に
ていう
顧み
ね。
る。自分の方を顧みるっていうことかな。それには少し自分もやっぱり気の充電が
必
必要
要
で
です す
ね。
ね。
いい気を補給するっていうのはね。で、だんだんそういうのができてきたら、その方のやっぱりいいところが見えてきたりしますね。なんかこの人、一見マイナス的なところはあるけども、それよりもこういうところがすごいなとか、こういうのがいいねとか、ね、そういうものも、見えてくる。またそれを口に出して言えると、これまたいいでし
いい
ょう
で
か
す
ね。
ね。
まあ難しいですよ。ただ咎めっていうのはこうあらねばこうあってほしいっていう気持ちが強いとね、
強いとね、
なかなか手放せないんですよね。でもだんだんと変わっていくきっかけにできるから、いい気を送りながら変わっていっていただく、いやちょっと見守っていただくっていうことかなと思います。でその方がいい気づきが出るように、いい気を送りできながら見守れるといいですね。咎め、これ非常に難しいんですが、皆さんもぜひトライしてみてください。今日は咎めの話を東京センターの佐久間一子さんとしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。